公明党、木島隆。今後の市政経営、物価高対策の実行を。持続可能な市政経営に向けて。木島。新年度予算編成で市長が重視する点は。市長。中長期的な視点に立った財政運営が必須。不断の行政改革等を進める。一方で、新たなニーズ等には、市民の声など背景を踏まえ事業を行う。
また、老朽化等、喫緊課題には速やかに対応する。
木島、公共施設老朽化等では、複合化、多機能化で、縮小しつつも機能は充実させる、縮充の視点が重要。今後の取り組みに生かしていくべき。市、質の高いサービスを行うために進めたい。木島、ここ数年、行政需要の拡大や物価高等によって予算規模も大きくなっている。基金残高のあり方等、新たな財政運営方針に見直すべき。市、財政需要拡大や金利上昇など、必要資金の増大を見据え、基金を積み増す方向で方針見直す。物価高対策について、速やかな実行を。木島、国からの重点支援地方交付金を積極的に活用し、市民及び市内事業者への支援を。市、内容や迅速性など検討調整を進めていく。木島、子ども食堂を運営する事業者等へ支援を。市、経済的支援は様々整理して検討したい。トイレ対策、女性用トイレ比率増など。木島、災害時のトイレ計画が必要だ。市、今後の関係計画改定に合わせて検討する。木島、平常時から女性用トイレの比率を増やすために、市として明確な基準を持つべき。市、市長からも女性トイレの適切な配置等課題解決に向け指示が出ている。進めていく。言葉、聞こえの支援拡充を。木島、言葉、聞こえの通級指導学級の設置に向けた検討状況は。市、特別支援教育推進委員会からの報告を受け、言語障害通級指導学級の設置に向け検討を進める。障害者に寄り添った駅周辺バリアフリー化を。視覚障害者等のご要望を受け、
国分寺駅周辺への音響型等バリアフリー型信号機や、
横断歩道のエスコートゾーン設置を求め質問しました。立憲市民フォーラム、星逸郎。ブンバス、シルバーパス、東戸倉バス停。送迎保育ステーション設置を。星。
希望者は必ず保育所に入ることができる保育枠を整え、若い世代の流入をさらに促進すべき。同時に、駅前に施設を設け、そこから専用車両にて各保育所に送迎する。送迎保育ステーションを設置すべき。自宅から離れている保育所であっても、保護者は選択できるようになる。
市、
コンパクトな市であるため、駅から遠い保育所でも定員は一定満たされている。
効果は限定的であり、現在導入の予定はない。分バス1、シルバーパス導入を。星、シルバーパスを使えるようにすべき。市、運賃収入が減少し、バス運行のための市補助金が増加するため、運賃値上げを検討しなければならなくなる。慎重に考える必要がある。星、確かに市の分バス補助金は増加する。一方で、分バスを利用し、高齢者が元気に社会参加できれば、医療費や介護費用の抑制につながる。総合的な観点から考えてほしい。 分バス丸に東戸倉にバス停設置を。星、市役所に向かう北町ルートにおいてバス停を新設すべき。地域の皆さんの長年の要望である。
本会議において3回連続で取り上げ、訴えているが、進捗状況の説明を。
市、府中街道の東戸倉1丁目付近に、2026年1月5日に設置する予定で準備を進めている。粗大ごみ減免申請の場所を増やすべき。星、障害者手帳をお持ちの方、住民税非課税の75歳以上の未世帯などに対して、粗大ごみ処理手数料等を減免する制度がある。申請場所が市役所のみであるため、バスや電車代を考えると、利用を諦めざるを得ないとの実態にある。3カ所ある市民サービスコーナーでも手続きを行えるように変えていただきたい。市、課税情報など減免対象に当てはまるかどうかの確認、金券であること、手数料の確定を考えると、市役所で行うことが適切である。
国分寺生活者ネットワーク小坂正代。子どもたちが思いを伝えられる環境づくりを。不登校支援。問い、全校に設置されているサポート教室の特色ある取り組みは。答え、学習支援だけでなく、誰でも自由におしゃべりや読書などができる心の充電場所として毎日利用できるようにしたり、ソファーを置いてリラックスできる居場所となっている学校がある。全校への共有と場所の確保や支援員の継続的配置など学校への支援強化を。問い、連携協定を結んだ日本財団と語り場の実証事業不登校支援ラボの進捗状況や今後の取り組みについて。答え、語り場職員が学校やトライルームなど回り、現状の支援の実態把握に努めている。今後、フリースクールとの連携強化や、教育支援センターの機能強化などの研究を進める。問い、在籍級に通えない子どもをこれ以上増やさないためにも、子どもたちの声を聞き、通いやすい学校づくりに反映していくことが求められていると考える。教育庁の見解を。答え、不登校の児童生徒を増やさない取り組みだけではなく、学校に行きづらい状況でも自分に合った学びを選択し、社会的自立に向けて豊かに成長できるよう、関係機関と連携し、多様な支援を整えながら、すべての子どもたちが輝く教育の実現に向けて取り組んでいきたい。子どもオンブズマンについて。問い、子どもを取り巻く環境は、自殺者数の増加に見られるように、課題が複雑化し、厳しさを増している。子ども自らが、安心して助けを求められる新たな仕組みが必要。国立市や小金井市のような子どもの権利擁護の第三者機関の設置を。答え、市では子どもが人権について学んだり、子どもの意見を聞く取り組みを実施。大人が子どもの声を聞く姿勢を持ち、言いやすい環境を作ることで、子どもが自分の考えを話してもいいと思う感情が醸成されると考える。子どもオンブズマンの設置は現在検討していない。設置により重大な権利侵害の未然防止や事後対応の負担軽減につながると考える。今後検討を。その他、虐待防止体制や中学校部活動地域移行について質問。立憲市民フォーラム長谷部豊子。市民の声を反映する丁寧な行政の対応を。防犯活動対策について。問い、児童生徒の登下校見守り活動は、 市、PTA や地域ボランティアの善意に支えられてきたが、担い手の高齢化や減少が課題。各学校を通じ、通学路点検やコミュニティスクール協議会等を活用し、定期的に議題とし、協議の場の確保。防犯まちづくり委員の峠工事の見守り活動や、引き続き関係団体としっかりと連携し、地域全体で子どもたちを見守る体制づくりを進める。問い、悪質訪問業者対策について。市、今年度住まいの防犯用品購入費補助事業を実施。問い、警視庁の啓発ステッカー等の周知を。市、警察と連携し、消費者見守りネットワークだよりへの掲載や広報を行う。有機フッ素化合物 PFAS について問い、市民の健康不安の声を紹介、医師会への働きかけについては、市、市の対応等について説明をした。 PFAS の血液検査にかかる意見等は受けていない。現状、血液検査予定はないため、医師会に対して意見交換や協議は求めない。問い、東京都への要望については、市、東京都市環境公害事務連絡協議会を通じて、東京都への予算要望の際、要望や情報収集を継続している。旧庁舎用地複合公共施設について、問い、新規条例制定の考え方は、市、開館時間や使用料、使用など統一した新しいルール、適切かつ混乱なく分かりやすい運用を行うため、新規条例を制定。新規条例は関係法令との整合を図り、検討を進める。問い、図書館 ICT 活用として、IC タグや BDS 導入については、市、IC タグ活用は、市の図書館の利便性向上や、図書管理の効率化、将来の図書館の在り方を見据え、費用対効果も踏まえ、用費も含め検討を進める。要望、人工芝のマイクロプラスチック課題への配慮などを伝え、丁寧な検討を求めた。ほか、介護サービス相談員制度の課題や人材確保や活動環境改善、居住支援協議会の在り方、分バスの高齢者支援策について、市民に寄り添った対応を求めた。